ハワーナインラジオ。この番組はボードゲーム関連のグダグダなザレ事や妄想を喋るお気楽な番組です。というわけで、だいたい1週間2週間ぶりぐらいですかね、お久しぶりです。パワーナインゲームズラジオ担当のナインです。ということで、まあ今回はですね、まあ、ちょこっとだけ間が空いちゃいましたけど、まあ本当はねゲームマーケット終わってすぐに撮れれば一番良かったんですが、ゲームマーケット2014春に参加してきましたよということで、そこら辺にあったいろんなね、すごい濃い、2日間でしたんで、話を、振り返りながらしたいかなと思っておりますんで、よろしくお願いします。はい、というわけで、まあ、このね、ゲームマーケット振り返るっつっても、まあ、正確にはゲームマーケットの前日、ね、一つ前の日に、中村さんが、主催してくださって、前日ゲーム会っていうのを毎年ここのとこやられてますと。毎年というか毎回か。うん。で、今回も、おなじみイエローサンマリン秋葉原店のところを、フリースペースをね、フリープレイスペースを、中村さんの方で全部、その日だけ貸し切りで申し込んでいただいて、で、みんなでいろいろわちゃわちゃ。明日ゲームマーケットで初めて出てくるようなゲームをいっぱい遊ぶと。いうことをやっておりました。うん。まあ、ちょっと僕遅れて行ったんですけどね、行って、まず感想の一つはね、海外の人が多かったな。メーカー名で言うと AEG さんっていうと、あと、新しい、ゲームブランドらしいんですけど、コイゲームズって KOI っつって、錦鯉がなんか、ちょっと、なんて言うんだろうな。ひょいってこう、立ち上がってるみたいな感じの、コイゲームズさんっていうところの、二つの団体で来られてたんで、まあ、外国の方が合計だから4人ぐらいいたんじゃないかな。うん。まあ、総人数がその多くない中で4人だったんで、すごく目立ったってのがあると思うんですけど、なんで海外の方も結構いらっしゃってて、僕はね、まあ、意外とね、そんなに、初めて初対面の方にガンガン行くタイプじゃなくて、人見知りするタイプなんでね、暴走したり、暴動したりする感じの、ポッドキャスト、DJ とちょっとね、似たところをちょっとアピールしますけど、そんなにガンガン行かないんで、何箇所かのところだけ、その日、私有だけさせていただいて、っていう感じで、うろうろしておりました。僕自身はドラゴンズストーン持ってってたんですけど、まあ、新作でもないし、まあ、誰かがプレイしないんですかって言ったら出そうかなぐらいのノリでいたんで、全然プレイはしなかったです。で、前日ゲーム化でやらせていただいたのが、覚えてる範囲でバーッと振り返ると、カボヘルさんのところのヴァンパイアレーダーでしょ。で、操られ人魚館さんのところのペクーニアでしょ。で、あと、ジュニアスさんのところの割取りペンギンでしょ。あと、ケンタイキさんとこのドイスと、あと、オインクさんのとこのマスク面を、それは、ケンタイキさんのとこの方が持ってきてくださってたんで、それも遊んで、あと、今、さっき名前出した海外のゲームメーカーのコイゲームズさんっていうのが、ゲームマーケットの時は間に合わない。販売はできないんだけど、サンプルは持ってきてるよって話で、そのサンプルの一つのバーグーっていう、ゲームも遊ばせてもらったりしてました。うん。前日会ね、ほんといいんすよ。何がいいってね、翌日さ、本番の日に、まあ、ゲーム出店側だと遊べないわけですよ、全然。自分のブースにかかりっきりで。それが、私有をその前日のうちに済ますことができるっていうね。あとは遊ばせていただいた、あとは死神セクトですね。佐藤ファミリアさんとこの死神セクトも遊ばせてもらったりしてて、でさ、ちょっと申し訳ないことにさ、僕が今こう上げたゲームの多くが、もう、取り置き予約済みなんですよね。だから完全に、もう買うつもりでもあるし、予約もしてんだけど、やっぱそのゲームの中身がわかんないんで、その制作者の方と一緒にもう一回体験しちゃうと、その後ね、遊ぶのがすごく楽っていうのもあって、そんな感じでいろいろ遊ばせてもらいました。あと、時間がなくてね、時間がまあ合わなくてっていうのもあって、体験できなかったのが、ワンモアゲームズさんのとこのフューチャーズっていう、商品先物取引っぽい、 ぽいっていうか、それがテーマの株の取引、株というかまあ先物の取引のゲームなんですけど、そこではルールだけ教えていただいたりとかしましたね。いやもう最近のそのいわゆる新作ゲームって本当にどれも面白くてさ、あとその横で遊ばれてるのだけ見て、気になってたのがモアイデスゲームズさんっていう海外から来た方が持ってきたゲーム、作ったゲームで持ってきたんですけど、ゴッズムーブっていうゲームも面白そうだなと思って横で見てて参加はできなかったんですいう感じでしたかね。でその時にまあ当日前日ゲーム会の終わった後、結構みんなさその地方から来てたりとか、そのあとはまあちょっと遠く横浜とか関東近県からもう来てる方がいらっしゃって、まあ、なかなか集まらないし、そのゲームクリエイターこんなに集まってることないよね的な話になって、ちょっと晩飯一緒に行きましょうよみたいなことでちょっと行ったんですよ。でそれがね本当にあの全員ご紹介してもあれなんで、ザクッとワンモアさんとホイゲームズさんとあと夕日の時計さんとあと他にもいろいろいらっしゃったんですけど、そこのね前日会の打ち上げもすごいもうすごい楽しかったんですよね。やっぱこういろんな話ができるっていうのすごいいいなと思って。あと前日会ですごい思ったのは、このね、パワーナインラジオっていつも決まったフレーズとして言ってますけど、虚空に喋ってるわけですよ。今日僕こうリビングで一人オリンパスって書いてあるそのよくわかんない機械が赤いランプついてるやつに向かって適当に喋ってるだけなわけですよ。この、なんだろうな、声の向こうにね、誰がいるのか分かんないですよ。声のお守りくださいみたいなのは、お守りじゃねえけど、分かんないわけですよ。そしたらこの前日会って、まあ、ゲーム作られてる方ってさ、やっぱその、ボードゲーム界隈業界のさ、なんか動向がやっぱ気になったりとかさ、なんか他でどんなゲームが話題になってるのか、きっと気になっていると思うんですね。で、だからやっぱその、だからって言うとあれだけど、パワーナインラジオ聞いてますって言ってくださる方が結構いて、すげえね、うわー、リスナーっているんだなと思って、なんだろうな、いつも疑ってかかってますから、その、シーサーブログってブログから、ポッドキャストでね、配信してるんですけど、シーサーブログってその、ポッドキャスティングが誰に、何人にこう、配信されたかってわかんないんですよ。で、ポッドキャスティングってさ、いわゆるその、例えば俺が iPhone のポッドキャストに、パワーナインラジオ登録したとすると、この iPhone が日に1回とか何回のタイミングで、そのサイト、シーサーブログにアクセスしに行って、更新があったらデータ取ってくれみたいなことをするのね。だからさ、その、アクセス数が多くても、検索エンジンのクロールとか、その、ポッドキャストアプリのクロールってその巡回に引っかかってるだけで、実際のリスナー数が分かんないんですよ。だまあ、まあね、前回の聴取率調査月間でやった時25名でしたから、このリスナー、まあ25名だろうと。まあ結構いるな、25、まあ人教室、ちっちゃい教室一人つぐらいで喋ってんのかなぐらいだったんですけど、いやー、聴取率調査月間に名乗んない奴がいることいることね。いや、ありがとうございます。聞いていただいてありがとうございますなんですけども、結構いいんだなと思ってびっくりしました。で、まあ、このね、その当日の話にも出てくると思うんだけど、その、リスナー、聞いてますよって人たち、ことごとくに、一回やってください。始まりのパワーナインラジオであれやってくださいってみんなが言うんですよね。あと、なんだろうな。いつも聞いてます。パワーナインラジオっていうの大好きですっていう人がいるんだけど、それ最初の一声だけだから残りの部分の感想はどうなのみたいなさ。とりあえず、どうだろう、俺が、パワー、パッパッパウ、パウ、パー、パー、パー、パワーナインラジオみたいに言ってた方がいい。みたいな、なんか、いいんですけど。まあ、そんなね、いや、リスナーいいんだなっていうのと、よくわかんないけど、このパワーナインラジオっていうところのフックだけすごく強くて、あとはみんな感想はバリウムぐらいなんですけど、いや、嬉しかったっすよ。はい。で、その時のね、前日会の打ち上げの話もすごい面白くて、 やっぱそのゲーム作ってる人、作ったことがある人たち同士で話すといろんなこうさ、作り最後反復するまでの間にいろんな気苦労があって、そこら辺の話がいろいろできるのやっぱすごいなと思うんですけどね。まあちょっとそこら辺の話また後で見ていきますけど、まあそんな感じの楽しい前日会で、毎回ね、開催してくれる中村さんには本当にありがとうございますってことなんですけど、んな感じで当日なんですけど、まあ先に言うとパーナインゲームズは今回その本当に在庫で残っちゃったドラゴンズストーン10何個と、あとなぜか大量に余ってる拡張セットの半分だけだったんで、まあいわゆる新作が作れなかったっていうのもあって、すごいのんびりした気分だったんですね、僕としては。うん。でも幸いその本体は15個しかなかったんで、まあ幸い売り切れと。で、拡張セットだけで売ってたっていう状況がずっと続いたんですけど、拡張セットも70個ぐらい売れたのかな。本当に、あ、本当にありがたいことに、まあ、本体がトータルで800出てないと思うんですけど、800ぐらいか。うん。なんで、まあ、まだ一応で売れるんだな、って拡張難しいなって本当に思いましたよね、今回、全体通して。うん。まあ、そんな感じでしたと。で、うちのブース自体は、後輩2人に来てもらって、大学時代の。で、私有と、あとブースの、半分の何レジ係じゃないですけど、お留守番をしてもらって、僕は昼過ぎぐらいからかな。なんか結構いろいろうろうろして、うん。結構今回ね、だから、ブースでいろんな方をお迎えしておしゃべりをするというよりは、かなり買いました。ということで、買ったゲームの話もしたいと思うんですけどね。うん。まあ会場までの話はいいかな。Uパックで送った荷物を会場で見つけられずに一瞬パニックとかありましたよね。あれはちょっと僕が周りにもっとちゃんとヒアリングすればよかったって話ですけど。で、会場もあと5分10分前だよぐらいになってさ、うちのブースにさ、もう始まる直前だよ。ゲームマーケット始まるよっていう直前なのにもかかわらず、うちのブースに1、2、3、4人ぐらいでわーって来た人たちがいるんですよ。何かって言ったら大気圏内ゲームズですよね。大人気サークルのね。今回のカタログにインタビューが載ってるで、皆さんご存知だと思いますけども、の大人気サークル、大気圏内ゲームズさんの4人の方が、うちに4人ってもう主要メンバー全員なんだけど、が来てくださって、何この野郎と、お前俺たち探したのにお前なんで見つかんねえんだみたいなのを散々こう引っかき回してですね、もうなんだろうな、始まる前でさ、まあ一応準備は全部できてたんだけど、もうドキドキしてあと待つだけみたいなさ、いうタイミングだっつうのに、もうね、好き勝手、もう、いじくり倒して、で、いじくり倒して満足したら、じゃあ、もう始まるから、つって、ブースの方に、かけていきましたけど、体験のゲームズの人たちは、ね、まあ、ありがとうございます。はい。いや、本当にね、なんか一応その会場前に僕をいじろうと思ったのか、ご挨拶しようと思ったんだと思いますよ。という形で、僕がちょっと会場内でバタバタしたのもあって、探してくださったみたいでね、ブースをね。ありがとうございます。はい。おかげでギリギリなんかすごい変なテンションになって会場しましたけど。で、会場したらばさ、今回そのゲームマーケットは、前回と同じビッグサイトのとこでやってたんですけど、ホールのサイズも一つ増えたのかな。ホール一つ増やした状態でやってたにもかかわらず、いや、お客さん多い多い。なんか会場前に1000人 ?1500 人ぐらい並んでたみたいな話も、なんかツイッターに流れてましたね。で、それで開けたら、うわーって人が来てさ、全体的にね、うちのブースにはちょろちょろだけ来て、まあ、ドラゴンズストーンの本体から、まあ、ちょろちょろ売れてってって感じでしたね。まあ、お隣がその、楽楽亭さんで、楽楽亭さんって月夜の人狼を作られてたところですけど、今回和音っていう人狼じゃない、まあ、でも人狼、テーマは人狼に近い、ワーウルフテーマの正体隠匿ゲームかなを売られてたりして、それもすごい、結構早い段階で 売り切られたりとかしてね、盛り上がってましたけど、まあ、うちはのんびりやっておりました。はい。で、今回、まあ、やったことで言うと、その、前日会もやってくださってる中村さん、中村誠さんが、主催となって旗を振ってくださってる非公認スタンプラリーっていうのに参加したんですよ。で、非公認スタンプラリーって何かっていうと、中村さんの方に申し込んでおくと、ゲームを販布売ったか、その、自分とこの私有宅で遊んでくれた人にスタンプを押してあげると。で、スタンプがいくつか溜まってる人が自分のブースに来たら、なんか特典をあげるとか、ゲーム安く売ってあげるよとか、そういうことをしてくださいねっていう、非公認スタンプラリーってのがありまして、それに参加させてもらったんですよね。うん。で、うちのブースでは、スタンプが4つ以上はまってる人もある人には、がスタンプ見せてくれたら、ドラゴンズストーンで作った金貨タイルの20枚、一袋にしたものをお配りしてました。一応30袋用意したんですけど、最後で合計28袋ぐらい履けたのかな。でもほとんど履けたけど、まあ28人。まあ、うちのブースに来なかった人もたくさんいると思うんで、それ以上の人がスタンプ4つ以上持ってると。いうことは、まあ1個2個私有して2個、1個2個買ったのか、4個買ったのかわかんないですけど、まあそんな感じのね。結構その、だからかなりスタンプは、流通したって言うと変な感じですけど、押されたり、スタンプ目的でいろんなことされたりした方もいたんじゃないかなーっていう感じでした。だから、効力というか威力はあったんじゃないかなと。うん。で、ただ、ちょっとこれ僕の勝手な感想なんであれなんですけど、すごい、ものすごい、例えば多く頒布するとこ、いっぱい売れるとこ、まあ、後で多分話例え出てきますけど、体験台ゲームズさんとか、その日新作出してわーって売れるとこは、このスタンプラリーちょっと参加しにくいかもなっていう感想をちょっと持ちました。というのは、頒布時、売った時にスタンプをしてあげるってなると、説明を、ね、やっぱしてあげないといけないと思うんですよね。非公認スタンプラリーってもんがあって、スタンプを押して、このページで押しますと。で、押したのが多いと、こういう特典があるんでって、説明を売る時にしなきゃいけなくなると、結構売るのがきつくなってくるんですよ。その、うちみたいにのんびりんとかいいんですけどね。たくさん売る新作があるところは。だそこら辺ね、なかなか悩ましいなと思いました。その一方で、まあ、いわゆる私有宅を持ってないブースさんは、その、私有宅がないから、頒布売ることでしか、そのスタンプを上げるきっかけがないっていうのもあると思うんで、まあ難しいなと思いましたね。まあまあ、その、もう前、昔にその、ゲームマーケットの運営さんがやられてたスタンプラリーは本当に基本は私有のみでスタンプだったんで、もしかしたらそこの裁量があったんで、まあそれの方がもしかしたらありがたいかもしんねえな、みたいなことちょっと思いました。まあまあそんなとこですかね。だからスタンプラリーはでもおかげさまですごい私有宅も、かなり結構回ってて、よかったなと思って。あとね、ゲームマーケット自体はもう本当に今回楽しませてもらって、いろんなブース回ったり、その、取り置きの件数もすごい増えちゃったんですけど、取り置きも買って、取り置きじゃないものもね、当日、結構買いましたね。結構買わせていただいて。というわけで、買ったゲームを片っ端から読んでってみたいと思います。というわけで今、僕の机の上は偉いことになってますね。新作ボードゲームと冊子の山ですね。じゃあ机の上にあるゲームを片っ端からやっていきましょうかというところで、まずはワンモアゲームの、フュージャーズですね、先物取引のゲームですね。で次が転がるサイコロ亭さんのトゥーフラグ、はい。で、金井さんのところのラブレターというか、まあ、ただ正式版というかアークライト版が新しくてなのでラブレターの新版ですね。すごいしっかりした箱になってる版ですね。で、これは、お使いフクロウの苦労話はフクロウ堂さんですね。で、ジュニアスのさんの割り取りペンギンの第2版、あの四角い平たい箱になってます。で、ヤモイゲームズさんのエンゲージクロスってこのゲームは、なんて言うんだろう、 TCG っぽいゲームなんですけど、2セットあって、カンナ VS シグレ、ホブラ VS ハヤテって2つあるんですけど、それ両方ね、 要するにデュエルデッキっていうその1つ買えば2人で戦えて別のパターンもあるよっていうパターンですね。で、操られ人形館のペクーニア、すいません継承略でザラッと言ってますけど、でこれもカナエさんですけど、アークライトの、ゴッズギャンビット、まあ、超能力型ウノらしいというのがまだ遊べてないですね。ミヌタキアゲームズの名もなき魔王、これもねアートがすごい、ドット絵で完全になんか FF タクティぐらい一本作れんじゃねえのみたいなレベルですけどね。で、これはウィンクゲームズの、マスクメンで、ワンドローのロストレガシーの貧乏探偵と陰謀の城、これ今回は、ロストレガシーの今回はおかずブランドさんのゲームとワンドローさんのキサラギさんのゲームが入った2つになってるらしいです。まだ遊べてない。でさっきから名前出てきますが、体験内ゲームズの、シンデレラが多すぎるで、これがねあのちょっとイレギュラーなんですけど、コイゲームズさん、さっき話しとってましたね、海外のゲームメーカーさんなんですけど、日本語版を出される予定になっていて、その予定のゲームバーグーっていうゲームが僕の手元になぜかありますとで、佐藤ファミリアさんの死神セクト、これは絵が長谷川鳥さんですねの、死神コインの最終形態死神セクトになりましたということで、あとカボヘルさんのヴァンパイアレーダーで、ゲームノアさん、株券さんのところの、エルタイルズ、箱がね大きくなってすごいかっこいいというか、すごいなんか商品なんだろう、ブロックスとかさ、ウノとかそういうなんか商業品っぽいすごいかっこいい箱ですけど、で、さっきちょっと、シルタク前日会の時に話してましたけど、モアイデスゲームズさんのところの、ゴッズムーブっていうね、これも正体陰徳のすごい簡単なゲームなんですけど、そういうのがねちょっと、欲しくて、で横でね前日会でやってるの見てちょっとたまらなくなって買っちゃいました。なんかモアイデスゲームズさんが売ってたなんかスライムなんちゃらっていう、ゲームがなんかスライムを消しかけてたか、スライムと戦わなきゃいけなくて、それでダメージを受けると女の子の服が脱げていくっていう画期的なゲームを出されてたらしくて、それも買っとけばよかったかなとか思いましたけど、まあまあまあまあ、あれ逆か、スライムが主人公で女の子を倒したら勝ちなのか分かんない、分かんない、ちょっと調べが足りないです。まあそれもちょっと気になってますけど、あと冊子ですね。冊子は今回スモール出版さんのとこ出されてたメビウスマモのエッセンシュピールガイドブックを買ってきました。やっぱりね気になりますよね、エッセンシュピール、エッセンシュピールに一回行ってみたい。まあ、行くとしたらどんななのかな。まずその、ドイツのさ、ドイツ旅行もしたことないしさ。で、エッセンシュピールってまあ、ドイツの都市で言えばかなり田舎のはずなんですよ。そこら辺の関連情報、エッセンね。の、いわゆる、どこのさ、旅のガイド見てもエッセンへの行き方とかエッセンシュピールの楽しみ方ってないからさ、それは素晴らしいなと思って買いました。エッセンママにあのサインもしていただいて、あとは冊子ではボードゲームストリート2014も買いました。まあ、これもね毎回買わせていただいて、もう一個ね、これあのまだ誰も話をしてるの聞いたことないですけど、これゲームマーケットオンリーだったのかな、それとも普通に今あのアークライトさんのゲーム買うともらえるのか分かんないですけど、ちょうどそのゴッズギャンビットですね、金井さんの新作のゴッズギャンビット買った時に一緒に、無料配布冊子としていただいたのが田中俊久さん、漫画家の田中俊久さんのもっと勝つまでやらせろっていう冊子です。これが、無料でこう配っていると言いながら16個のゲームに関して田中俊さんの見開きのゲーム紹介漫画が載ってると。このラインナップもすごくてさ、まあ、蒸気の時代あるし、ホテルサモアあるし、地域モンキーあるし、テーベあるし、フリードマンフリーゼの大家は辛いよあるしみたいな感じなんですよ。これ確かね、ロール&ロールの店舗行った時に店舗に置いてあって店舗で読んだ記憶はあるんですけど、冊子で俺これあのもう売ってほしかったんですね。このね田中俊久さんの漫画がすげえんだ。そのルールもほんわかは理解できるし、 その上でそのプレイヤーがどう楽しんでるか、どういうところが楽しいよっていうのが伝わる漫画なんですよね、田中俊太さんの漫画って。なんで俺昔から好きなんですけど、なんでね、これはこの冊子はね、もしまだロール&ロールとか、まあ、アークライト関係のゲーム買ったらもらえるんであれば、これはぜひ見てほしい感じのいい冊子ですね。これ実はなんか何気に今回予想外のところですげえ嬉しかった、これゲットできて、いうとこですかね。いやーもう、いくらかかったかとかちょっと計算してないんですけど、すごい今回のゲームマーケットは買ったね、すごい買った。そして一個一個やっぱクオリティ高いんで、なんだろう、買って後悔する感は全然ないっていうことがすごいなと思いましたね。まあ厳密にはね、ちょっと一部ね、バグとかもそうですけど、一部ご好意でいただいたものも含めて全てゲームのタイトル言わせていただいております。ありがとうございます。あとその見た目ね、ゲームその一個一個のこのなんだろう、パッケージングデザインとしての見た目はもう本当にすごいしっかりしてて、ただ俺これだけの大量のゲームを遊びきれるのか、遊びきるのにどんぐらい時間がかかるのかみたいなねのもありますけども、幸い前日ゲーム会でいくつかやってるっていう、この姑息な感じってわけでもないけど、なんかね、頑張った感じありますよね。今回全体的なゲームマーケットの印象で言うと、勝手なこと言うと、金井誠司さん、金井誠司大先生のラブレター以降あった小枚数ショートゲームを作んなきゃみたいな空気はなくなったのかなと思っていて、むしろやっぱりある程度重いゲーム、大きいゲームを作られてくる方も増えてきてというか、均等になったぐらいの感じなのかな。いうので、なんかいろいろばらけてね、いろんなところでいろんなゲーム売ってる感じですごい良かったと思います。良かったと思います。勝手な感想ですけど。まあ多様性があるのはいいのかなと思います。まあまあそんなとこですかね。あとゲームマーケットこうすごいうろうろさせていただいて、うろうろしてる間に、ダイモンサイコロ放送の、GS ヒカルさんとね、ご挨拶させていただいたりとか、あとは時間がちょっとできた時に、モテゲーさん、モテゲー男子更衣室さんのブースの方行って、メインのねトークされてるお二人ともお話しさせていただいたりとか、あとはね、そのポッドキャスト関係で言うとな、ボドバラさんのブースすごい近かったんですけど、一生懸命ずっと頒布作業っていうか売り込みをされてるのが透明でも分かったんで、ちょっともうあんま絡めなかったのが残念だったなっていうのと、あともうゲームマーケットも終わりに近いぐらいの時間になってアバンさんが現れて、フランとアバンと仲間たちのポッドキャストやられてるアバンさんが現れたんですけど、遅えよと。もうちょっと、アバンさんにはすごいゲームマーケットに潜む魔物っていうね、その、いわゆるこの、マイナーな、全然誰にも事前に注目されてなかったけど、このゲームやばいよっていうのを見つけるなんかね、能力があるんですよ。特殊能力が、スタンド能力があるんですよ、アバンさんに。アバンさんアニメ見てないから、これスタンド能力って言っても、何電気スタンドみたいなことしかわかんないと思いますけど、ね、リスナーの多くはわかると思うんですけど、スタンドの炎スタンドですけど、そのアバンさん、そんな遅くに来てさ、スタンドの能力で見つけられるのっていう思ったら、見つけてきましたよね。アバンさんすごい、その、今回もアバンさんが見つけた、すごい独特なゲームっていうのが、教えてもらえたんで、まあ、そのうちにそのアバンさんの方の放送でご紹介されると思いますけど、すごいね、どうしたら嗅覚というか、妖怪アンテナみたいな、あの能力は何なんだろうなと思いますけど。いやいやいや、すごい。まあ、アマンさんとも一応ご挨拶できて、まあ、その後ね、夜の打ち上げも一緒に行ったんですけど、まあ、そんなかな。あとは、いろいろ試験的なことをされてるなっていう方がいらっしゃいましたね。ハッピーゲームズさんの、りょうさん。ハッピーゲームズって、警告っていうゲームを、かれこれでも1年半か2年前ぐらいに頒布されてた、 サークルさんなんですけど、そこのりょうさんがいわゆるその手持ちのハンディのカメラを持ってらっしゃって、ゲームマーケットの風景撮るのと、あと各ブースですね、りょうさんが気ままにブースに交渉して OK 出たところにブースに行って、出展者がなんか喋るみたいなのを本当10秒20秒で撮って、それとそのブースのうちのブースは何やってますみたいな話と、ワイワイガヤガヤって風景と、うちのブースは何やってますっていうのと、ワイワイガヤガヤとか、こうずっと繋がったね。本当にその、ゲームマーケットの雰囲気がよくわかる動画を作られて、公開されてましたね。公開されてましたねって、一言みたいに言ってますけど、僕も出ました。僕もその、カメラ向けられて、なんか喋ったのすっごいダメね。カメラダメね。その時にカメラをオフにしてサウンドオンリーっていうのをしてくれれば、このね、トークでね、バーって喋って、ジョジョーっつって終わるんですけど、ダメだよ。ダメだよ。レンズついてるやつはダメ。何言ってるかわかんないけど、すごい上がったんですよ。もう、むちゃくちゃ上がったんですよ。パブラフォーナーギブズの、ないんです、みたいになってて。もうね。でもその、一応僕の外見がちょっと見たいって方はその動画見ると確かに僕らしき何かが映ってるんで、もやーってした何かが映ってるんで、それはいいかもしれないですね。うん。いやー、あら緊張したな。あとちょっと嬉しかった話になるんですけど、ないもん最高クラブ放送のGS ヒカルさんとお会いした時に、GS ヒカルさんにはい、全然思ったのと違いまして、イケメンですねって言われて、イケメンってね、言われたことなかったんですよ。まあ、そんなイケメンでも実際ないんで、言われないんだけだと思うんですけど。イケメンって言われたのはね、来ましたね。でもね、ジェスカルさんまだ、知らないですからね。神戸にいる、暴走と、暴動を持つ、残念なイケメンの顔を知らないですからね。あれを一回見ちゃうと、ああ、まあ、これが真のイケメンであって、お前は偽物だな、みたいな話になると思うんですけど、まあ、ちょっと嬉しかったな。いうのありましたね。まあ、今回はそんな感じでね、本当に、まあ、毎回ね、そのゲームマーケットの後、ゲームマーケットでこんな活動して、こんな風にして、うまいことやりましたよ、うまいこと言ったよ、いかなかったよ、みたいな話を反省会するんですけど、まあ、今回本当に気ままにやってたんで、反省会放送はないかなってちょっと思ってください。で、逆にいろんなブースをね、回れて、いろんなブースのところご挨拶も今回できたし、いろんなゲームも変えたし、まあ、そういう意味で、なんか久々にね、はっちゃけて楽しんだ感じはありましたね。まあ、さらにはっちゃけの、一つ大きな仕掛けの話もまた後でするんですけど、まあちょっとそれはスキップして。で、ゲームマーケット自体は、まあバタバタとしているうちに終わりまして、あと打ち上げの方にね、行きましたと。打ち上げの方は、羽賀鳥さんの方が取り仕切ってくださいまして、ざーっと来たメンツと来たサークル名だけ、すいません、名前だけ挙げさせてもらっちゃうんですけど、まあ長谷川鳥さんでしょ、あと井上治さんでしょ、まあそこら辺はね、あと、カブラギ P さん、カボヘルさん、ユニアスさん、ジュシキさん、あと、オーユーアンさん、で、アバンさんでしょ？で、アルハラシステムさんがいらっしゃってて、あと、ワンモアさんもいらっしゃってて、あやつられ人形館さんと、ホイゲームズさんと、あと、中野フローチャーのマスターね、がいらっしゃったかなっていう感じです。すみません、これもし抜けがあったらすみません、お前抜けてんぞっていうので適当にツイートしてくださればすみませんってなりますんで、教えてください。で、サークル名で言ってますけど、サークルによって当日のねお手伝いの人も含めて、打ち上げてますから、まあ人数はもっと多くて、すごい大人数の打ち上げだったんですよ。その打ち上げの場でもね、こういろいろ話ができて面白かったのは、ずっと座ってた席が、すぐそばに、操られ人形館の常治さんと、あと今回ね、ヴァンパイアレーダーで華々しくデビューしたカボヘルさんの方と、あとカブラギ P がいたんですけど、なんかね、もういろんなゲーム話ができて、特にね、 僕の目の前にいらっしゃった2サークルが僕の中ではかなりそのなんだろう対極じゃないですけど、お互い違う属性だと思っていて、というのは操れん人形館さんの常さんのとこはずっと昔からゲームマーケットって言ってらっしゃって、で僕好みしそうなって言うとあれですけど、ちょっと複雑なゲームをこうグリグリ出しててすごい楽しい。で、カボハイルさんは本当にもう今回がデビュー、初めてゲーム出展してってサークルさんだったんで、そのお二人と話を聞き、いろいろ聞きながらそのギャップが面白いなと思って。本当にその新鮮な、今回初めてっていう感覚でゲームマーケットにいらっしゃったカボヘルさんのとこと、あともう毎回毎回ゲームマーケットに出て、で、毎回毎回すごいちゃんとしたというとあれですけど、複雑なゲームを出されてる、出し続けてるアルツラリ人形館さんって、その二つ、二人を前にするとね、やっぱいろいろ思うこともあって、いろいろお話が弾みましたね。すげえなんかね、濃い話はしてたな。で、そう、さっきから名前出してる、カボヘルさんのヴァンパイアレーダーが面白くって。いわゆるその、ヴァンパイアレーダーって、確か前回の放送でもちょっと言ったような気もするんですけど、場所隠匿であるスコットランドヤード。スコットランドヤードの犯人って逃げ回るだけなんですけど、犯人がじゃあ、刑事たちを襲うことができたらどうなんだみたいな感じのゲームですね。だから刑事たちも犯人を追いかけるんだけど、そのスコットランドヤードでいう盗賊は逆に刑事たちを殴り殺すことができるみたいなゲーム性なんです。それが小さくまとまっててすごいね面白いですよね。で、まあまあ大人気につき売り切れましたということだったんで、ぜひね、再販を望む声が多分今高まってると思いますんで、まあ再販しないとプレミアついちゃうんじゃないかな、みたいな話、なんか黒い話ちょっとしますけど、まあまあまあ、そんなんでね。だから打ち上げもすごいメンツ濃くて、もっといろんな、そのね、さっき今挙げた主にそこら辺の方々といろんな話をしてたんですけど、もっといろんな話ができたらいいかな、っていうのはちょっとありましたけどね。で、さらにその、打ち上げの二次会もあったんですよね。まあ、そこら辺はその、主に、ワンモアゲームズさんが、いろいろ取り仕切ってくださって、ワンモアさんもね、すごいお話がうまいって言って変ですけど、ちゃんとその、結構さ、何人かでわちゃわちゃ喋ってるとさ、僕特に他人数喋り苦手なんですけど、何人かで喋ってると、その、話のこの何ツボがよくわかんないんだったりさ、落としどころがわかんないんだったりうにゃーってするじゃないですか。あれがね、ないようにちゃんとお前取り仕切ってくださってね。いや、すごい。二次会の話、中身の話はしないですけど、すごい濃い話ってね。ちょっとそれ、またね、そういうそのゲーム制作に関してのすごい濃い話をしたいなっていうことで、またちょっと、また違う場を設けようとしてるんですけど、それのね、話の内容については、まあ、ゲーム制作関係の人、まあ、リスナー全員じゃないと思ってるんだけど、ゲーム制作関連の人は、やっぱ中身知りたいんじゃないかなと思って、何らかの形でなんかできないかなって、ちょっと今もやもや思ってますと。まあ、それはちょっと、まあ、勝手に期待だけしといてくださいと。かなり投げっぱなしですいません。で、まあ、ゲームマーケットとしてはその二次会のもう終わりまですっごい濃い話、ボードゲーム話をいっぱいして、まあ、終わったんですけど、で、さっきちょっと話をわざと飛ばした人イベントというか人ネタ、ゲームマーケットの時にしてまして、というのは何かというと、ゲームマーケットの会場からニコ生をやったらどうだということで、突然ね、ツイッターで告知しかしなかったですけど、突然、ゲームマーケット午後4時から私有宅の方の私有をまあ、あんま人も来てなかったんで止めまして、そちらでニコ生を撮りましたと。で、ニコ生の方もまあちょっとね、かなり真面目気味に、せっかくなんで多彩なゲストを招いて、いや、それは裏ワンドローの最初のトークのとこだから、多彩なゲストを招いて、結局繰り返すんかい。やってみましたと。で、そこにもね、お呼び立てしちゃって、サークル名で言いますけど、カボヘルさんでしょ？あと、体験内ゲームズのところの道元さんでしょ？あと、アイワズゲーム のとこのカレーさんでしょ、あと長谷川トリさんでしょをお呼びして座談会をしたんですよ、ニコ生で。でそのまま喋ってるのがニコ生に乗ってるっていう状態で。ただね、ニコ生だけだとね、この今聞いてる方、そんなことしてたのと思った方はもう聞けないと思うんですよ。ニコ生ってその生放送なんで、ニコニコ動画のプレミアム会員だと確かタイムシフトで聞けるんですけど、まあそうじゃない人は残念でしたになっちゃうところなんですが、なんと今回、なんで俺通販みたいになったかわかんないですけど、今この喋ってる同じマイクで実は録音したんです。なんで、今回のこの放送のアップと同時に、番外編にするかナンバリングつけるか微妙ですけど、そのニコ生で喋ったものを公開しますと。はい。で、さらに、ニコ生って30分しか撮れないんですけど、話がちょっと盛り上がったんで、延長してあと10分くらい喋ったんですよ。なんで、その追加公開版は40分くらいあります。うん。で、主にまあ、ゲーム制作話をしてるんで、まあ、そこら辺興味のある方はっていう感じでいいと思いますけど、その、ジョジョーとかね、バリウムみたいな話をしてないですから、結構固めの内容になっちゃいましたけど、そんなことしてます。さらにですね、さらに今言ったそのメンバーで話をしていたら場所が良かったんだよね。ゲームマーケットの会場だから、そこら辺をまた制作者の方がうろついてるわけですよ。で、それを歩いてるのをキャッチしちゃったんで、さらにいきなりその場ゲストで、炭酸ファブリークのゆいさんとかね、さらにワンドローのキサラギさんとかまで登場するっていうすげえ豪華な、特別会がありますんで、それもまあ、この公開とほぼ同時に公開させていただきますんで、まあ、特にね、ゲーム制作話ばっかりなんで、あとゲームマーケットで、何部売れたみたいな話とか、もうすげえぶっちゃけトークがいろいろされてるんで、そこら辺聞きたい方、まあゲームマーケットに来るような方であれば、そのいろんなサークルがどんなことやってんだ、へえ、そんなことしてんだね、みたいなね。例えばさ、ゲームマーケットじゃなくても、例えばお祭りの屋台でどんぐらいたこ焼きが売れるのかとか、俺ちょっと興味はあるんですよ。まあそういうぐらいの、いいのかな。例えがちょっとおかしいけど、まあそういうぐらいの興味で、まあだらーっと聞いていただければな、というふうに思っておりますよ、というのが公開されますんで、そちらも、よろしくお願いします。ね、全然その今振り返るとせっかくゲームマーケットでやってるのに女っ気の全くない卓でしたね。もうちょっとそういうことは今後は考えていきたいなとでもこれでね、僕その一つ重荷が取れたんですけど、重荷っていうほど重くなかったけど、確か1周年、このラジオの1周年の時に目標として生放送をやりたいねっていうのと、ゲストを呼びたいねっていうのがあったんですけど、まあね、クリアしましたよ生放送はまた違う形でちゃんと告知して、生放送ですよってやってもいいかもしれないですけど、うん、なんでまあ今年のもう目標終わったんでね、あとはこの放送がいつ終わるかぐらいのねノリですけどまあだらだら続けさせていただこうかなと思いますけど、いうとこでね、一つね、まあ目標達成したなとね、まあ、目標達成しちゃえばあとは悠々自適にねやればいいんでね、バリウムとか言ってればいいんでねいう感じでしたってとこですさな。はあ、でニコ生の方のそのタイムシフト放送自分でも聞いてみたんですけど、やっぱ音割れたり飛んだりしてましたと。で、今回公開する方が音クリアなんで、まあそういう意味でね、もう一回聞きたいって方がもしいらっしゃれば、今回公開する方のが、まあ音はいいかなというふうに思いますんで、そちらもぜひぜひ聞いてやってくださいねと。うん。で、今回まあゲームマーケット開けて一周経ちましたけど、なんだろうな、まだ全然その、今目の前にある買ったゲーム遊べてない状態で言うのもあれなんですけど、ゲームとしてね、すごい、今、つぼったのはマスクメンですね。オインクゲームズさんの。で、ゲーマー仲間の間で、このマスクメンをやる、これ面白くやろうぜってやって、はぁ、面白いねこれって言わない人がほとんどいないぐらい。うん。いいっすね。ちょっとマスクメンの説明だけさせていただきたいんですけど、マスクメン、6種類の レスラーがいて、そのレスラーの顔だけ書いてあったカードを配って、そのカードで大貧民するみたいなゲームですよ、ルールだけ言うと。だから大貧民ってさ、その何、数字大きいの出していくんだけど、数字が書いてないじゃん、マスクしかないじゃん。だから数字強さが決まってないんですよね、このレスラーの。それがだんだんと決まっていくって、その決まっていくルールとかちょっと軽く端折りますけど、その過程がすごくね、独特で面白いんですよね。うん、ちょっとまあその順位付けのところが慣れないと難しいというか、いうところありますけど、幸いにして僕そのゲームマーケットの前日会で、まあ、本当にゲームのルール制作者の人に一回やってもらってますから、まあ、こんな感じでやるんだな、順位付けはこんな感じのルールなんだなって把握ができましたんで、まあ良かった、本当にそれも良かったんですけど、うん、知り合いとちょっとねやる機会があったんですけど、やってもねやっぱ面白かったですね。うん、小さいこういう小箱でそういう、なんだろうな、真新しいメカニズムを持ったものが出てくるとやっぱり光りますねっていうのをちょっと思いましたね。まあまあそんなところでした。まあ、次回の放送はまあいつだろうね、来週再来週で、その間にそのまだプレイできてないゲームがね遊べたらいいかなぐらいで思ってますけど、そこらの話をするのか、まあ全然関係ないね、最近のアニメ面白いねみたいなね話をするのか分かんないですけど、うん、いうところで思っておりますよということでした。というわけで、すいません、また今回も、拡張のねこの後スペシャル版もあるにもかかわらず長話しちゃいましたけど、45分以上喋ってるかなと思いますんで、そろそろ締めたいかなと思います。というわけで、お相手はパワーナインゲームズのナインでした。一応この、ラジオ、公式ツイッターがあります。ツイッターアカウントは power_nine ですね。はい、パワーナインのアカウントにフォローしていただくと、まあ、更新情報だったり、ざれ言だったりが、つぶやかれるんで、お楽しみにしてくださいというところですかね。すいません、今回のゲームマーケットのね、この2日、濃すぎてさ、2日間。お会いしたり、こう、お話しした方で、今回紹介できてない方も結構いると思うんだけど、まあ、ほんとごめんなさいというところでした。まあ、ほんと濃いね。エッセンじゃないけど、一週間とかさ、もうちょっと長ければさ、もっとこう、ね、いろいろ喋れると思うんですけどね。まあまあ、そんなところで。まあ次回は、来週再来週。まあ本当にファジーに適当にやらせていただこうかなと思っておりますよということでした。それではまあ楽しい1週間、2週間。まあね、ゲームマーケット行った方はね、ゲームマーケットの新作ゲーム全員入れたと思いますんで、そうじゃない方もね、そろそろいろんなショップに新作委託されて出てきてると思うんでね、そこら辺で、遊んで、楽しく過ごしていただければなと思っておりますよということでした。では、1週間楽しくお過ごしくださいませ。